にちは、アキラジオのアキラです。この番組では僕が思ったことや実際に起こったことなどをお話ししております。今回はまた雑談会というか、ちょっと思ったことがあったので、お話をしたいんですけども、この何を思ったかというと、先日ホリエモンさんと、アメーバやったかな、サイバーエージェントの藤田さんっていう社長さん、今アメーバ TV とかですね、やってらっしゃるお二人のなんか対談映像みたいなのを見てですね、世間は今ちょうど2022年の2月現在ぐらいは、メタバースとか NFT とか Web 3.0 あたりに湧いてるんですよ。で、一方で堀江さんとかって何に湧いてるかって言ったら宇宙なんですね。でもなんかあまりにもこう問題の、規模感が違うなっていうことで、ただ、ちょっとここからですね、僕的に、本質というか、思ったことがあるんですけども、なんでホリエモンさんとかってあれだけの莫大なこう影響力とか、富資産とかを形成できるのかなっていうと、多分ね、その解決する問題の大きさが関係してるのかなと思います。ってのも昔の、1990年代とかの、まだ言ったら我々がそのスマホとかどころか携帯電話も持ってる人が珍しいっていうような時代から、インターネットっていうものに着目してですね、でそこからIT バブルっていう、最前線を、ずっと走ってこられたホリエモンさんも、アメーバのサイバーエージェントの藤田さんもそうですけども、そういうお二人じゃないですか。で、そりゃなんていうんですかね、その問題を解決したら当然、リターンというか、売り上げだったりとか、各方面から、例えば今だったらホリエモンさんってロケットとかやってますけど、その言うて北海道のなんか、ちょっと場所忘れたんですけども、なんか広大な土地があって、でなんかそこをですね、言った政府とかそういうのも絡めながら、言った許認可ビジネスみたいなところがあるらしいんですよ。だってロケットを飛ばすためには、その、電波とかのね、周波数とかの問題もあるじゃないですか。我々がこう携帯電話してるのも周波数ですし、あとテレビ局とかがこうラジオとかもそうですけど、流してる電波っていうのも、周波数と、でいうことで、その周波数帯に近いところを被らないように、そのロケットを発射するとかそういう制御をするときに、被らないようにしなきゃいけないとかっていうですね、許認可のところがあるらしいんですよ。なんで許可が下りないとビジネスが進んでいかないっていうような、大規模なことをやってらっしゃるらしいんですね。で、ホリエモンさんの話っていうのは、なんか YouTube とか見ていただいたら、やっぱなんかこの人ぶっ飛んでるしすげえなってわかるんですよ。で、僕はそんなね、まさかホリエモンさんがじゃあそのロケット飛ばしてるからロケットの開発したいとかってのも、思えないですし、でそのかといってメタバースとかホリエモンさんが違うって言ってるから、じゃあもうメタバースとかほっとこうっていう、そういう考え方もないです。というよりかは、そのさっきちょっと話そうとしてた結局その問題解決の、レベルっていうのは人によって違うっていうところが差があると思うんですよ。例えばですけど、セドリってご存知ですかね。本が一番最初って言われてるんですけど、どこか、安くでね、その本をある本を売ってるところを見つけて、でそこから仕入れて、でちょっと高い値段で流通、一般にこう流すというか、販売するっていう手法、安く買って高く売るっていう商売のその基本みたいなところを、本でやったのが、セドリって言われているんですけど、でそのセドリだって、言ったらその安くで売ってるその市場、なんていうんですかね、その場所っていうのがあるわけですけど、そのじゃあなんで高くその買うか買われるかって言ったら、 高く買う人っていうのはどこでそのもの自体が売ってるかもわからんし、でなんならその運んでくれるコストとか考えたら全然ちょっとあの上乗せされた値段でもあのまあ出すじゃないですか。というかもうあの僕らがこう普段なんか何身につけてるものとか飯とかもそうですけど、あの流通に載ってないものって多分ほぼないと思うんですよね。特に今アマゾンとかってあのめっちゃまあ、あのアマゾンの直でやってるあの物流もありますけど、あの佐川とかですね、あの大和とか郵便局とかそういうとこ使ってるわけじゃないですか。でそういうので、流通コストとかっていうのを、まあ、削減できたからこのアマゾンの、あの、まあ、言ったらアマゾンも背取りみたいなもんですよね、っていうところで、まあ、だからあのジェフ・ベゾスさんでしたっけ、あの5時間ぐらい寝てるだけであの我々というかあのサラリーマン、日本のサラリーマンの平均、生涯年収っていうのがまあなんか3億もないと思うんですけどね。今あの僕があの小学校ぐらいの時聞いたのが3億ぐらいで、多分今半分ぐらいなってるのかなと思います。あの徐々にこうあのなんていうんですかね、所得は下がっていってるみたいなので、とはいえ、まあ、1億なんぼっとしたらあのジェフ・ベゾスさんってあのそれ多分1時間2時間ぐらい寝てたら稼げるらしいんですよね。まあ、あのっていう話があったりとかですね、まあ、ちょっと価値のあのなんていうんですかね、重みっていうのはこう非常に分かりづらいなっていうか、まあなんかすごいだから二極化とかっていうこともよく言われますけど、あのあまあそういうことなのかなと思ったりします。で、じゃああのすごくこうなんていうんですかね、こうレベルを下げて、じゃあ我々その一般市民というかそのあまりビジネスとかに精通してない人っていうのがもし今から何かをするんだったら、どうすればいいのかなってこう。そのホリエモンさんだったりジェフ・ベゾスっていうのの、そのなんかでっかい問題解決をしてる人らを見てこう学ばなきゃいけないじゃないですか。って考えた時に、よくこうやってしまいがち、僕もめっちゃやってしまうことが多いんですけど、あのついつい自分がこう得意なところを、あの得意な、なんていうんですかね、そのレベル感ってあるじゃないですか。例えば僕ギターとか20年ぐらいやってるんですけど、そのギター20年やってるもんですから、なんか専門用語みたいなとか あのある程度のそのテクニックみたいなのって、まあ、人より語れるはずなんですよね。そのあのギターをまだ触ったことのない人から比べたら、なんですけど、あの僕のこの、音声の配信でもそうですけど、なんかついついね、なんかちょっといきりたくなるんですよ。専門用語使っちゃったりとか、なんかあのこれぐらい知ってるでしょみたいな体で話してしまうんですけど、それをやってしまうとターゲットが、言ったらあの届けたい、届けるべきお客さんっていうのに届かなくて、なぜかこうなんかあのちょっとギターとかもすでにやってるんですけどみたいな人向けの発信になっちゃったりするんですよね。それは非常によろしくないということで、で、あのまあその前も言ったんですけど、ちょっと目線を下げたというか、まあこれ言い方がちょっと言葉があれなんですけども、まあ言うたらそのターゲットに合わせた発信をしましょうっていうのがあの本質の部分だと思います。で、まあ例えばですけど、僕そのギター20年とか。やってるっていうことで、まあたまたまちょっと今題材に出しましたけど、あのなんかの趣味をやってる人っていると思うんですよ。でその、なんか例えば1年ぐらいとか、まあ1年じゃなくて半年でもいいと思いますね。半年とかあればあのそのめっちゃこう大好きなことであればめっちゃハマるじゃないですか。で深く深くハマったら当然その半年間のそのスキルというかあの実績みたいな、まだその分野を知らない人からしたらもうあなたは大先輩みたいなこうジャンルってあるじゃないですか。で、その差っていうのが結局あの、まあ、知識の差とかだったり経験の差っていうのがお金になるっていうところなのかなって、思ったりします。その別にまあお金っていうあの基準でこう今こう物事を喋ってるからですね、まあ、ついついそのお金儲けみたいなことになるんですけども、あの価値提供とかを考えた時にですね、そのなんていうんですかね、あの、まあ、どうしてもその お金ベースで考えた方が多分分かりやすいので、その あえてそのお金儲けの、基準で喋ってるんですけども、あの付加価値を例えば足したいっていう時にですね、その例えば物を 何かこうプラスしてこうあの付加価値をつけようとしなくてもですね、そのもうすでに持っているその知識とかっていうのを例えばその体系化して、であの PDF かなんか分かんないですけど、あの限定公開記事か分かんないですけど、それで配ってあげるとかっていうだけでも全然あのその情報を得たいと思ってる人からしたら、あのあそう、あそういう考え方あるんですねみたいなっていう価値になると思うんですよね。まあなんか今日よく分かんない話で熱くあの語ってしまいましたけど、まあ要はあのホリエモンさんとかを見てですね、あのすっげえこう規模感でこう問題解決とかしてる、あの大きい問題をねあの解決してる人たち、あそれはお金持ちになるよねっていうところで、じゃあ我々その一般市民というか、があのこれから副業とかそういうのでこうなんかあの どんな風に考えてってそのお金をまあいただくっていうのは、あのその知識のレベルの差を埋めてあげることであの稼げるようになるんだなっていうところをちょっと思ったりしたので、偉そうに語ってみました。はい、最後までありがとうございました。アキラジオでした。